マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんね、放送してますけれども、ちょっと今日はね、番外編ということでですね、ちょっと怪我がね、ちょっとリスナーさんに続きましたんで、そして私もですね、ちょっとおかしくなりました。なので、ちょっとこのストーリー一時、今回で中止しまして、今日はですね、ちょっと番外編を放送しますので、この後お楽しみください。で、ですね、付け足しですね、3部構成になっておりますので、毎回ですね、3回エンディング、いってらっしゃいを3回言いますけど、終わりじゃないんで、お時間ある方はですね、第3部までですね、お付き合いいただければと思います。それでは、いってらっしゃい。マイケル・アスガーの聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。今日番外編なんですけど、今、マイケル長谷川ストーリーね、誰が聞くんだっていうね、ストーリーずーっと、もう自己満足で話をしてるんですけれども、ちょっと今日ね、ちょっとお休みで、ちょっと今日お休みさせてください。事件が起きました。もうぎっくり腰かもしれないですね、これ。ぎっくりきたかもしれないです。中腰の姿勢がですね、もうほぼ取れない状況ですね。で、なんか気抜くと、なんかそこでピキッとくるんです。これぎっくり腰ですかね。ちょうどね、この聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオリスナーのですね、柴田さんもですね、右脇腹をね、打撲したらしくてですね、まあとりあえずツイッターの方ではですね、練習中止命令を出してですね、柴田さん休むも練習って書いてありましたけど、非常にそれは大事ですね。いいね、もう押しまくっておいたんですけど、そうという私はですね、今日ですね、今昨日だからそのひっくり腰みたいになって、打てるのかどうか、でもスイングするとできるんですけど、今日ね、先輩プロゴルファーたちとですね、あと一人ですね、アメリカ帰りで、まだ学生ちょうど大学生卒業してアメリカの大学に行って、でアメリカツアーを目指してるっていうね、若者がねいてですね、まあこの人たちはね、合わせようということで、ですね、まあそういうメディアの方なんですね、ちょっと繋ごうということで、習志野カントリー、習志野キングですね、行く予定になってるんですよ。で今向かってるんですけど、やる流れになってますよね。これね、柴田さんにあれだけね、中止命令を出してですね、私自身がこれ行くっていうことで、まあでも、僕が行かないとですね、これちょっと成り立たない感じのものなんで、なんとか行って、で、まあダメだったら途中でね、僕はプレーの方やめて、カートに乗ってアイスコーヒーを飲むっていう、こういうあれになっちゃうと思うんですけど。いや、参りましたね。久々に。で、僕ね、基本的に僕、まあでも、まあこのレイディを聞いてくださってる方はね、わかるかと思うんですけど、去年ぐらいからやっぱちょっとね、いろんな体の異変があってですね、いや今まで本当に体を痛くするってことはほぼなかったんですけど、なんかやっぱなんだかんだいろいろありますね。腰痛なんてね、僕ね、なったことないんですよ。うん、現役時代から。スイングがいいんだと思うんですよ。自分で言うな。スイング以外に自分で言うな。で、もうほんと、これね、不思議なもんで。まあでも昨日ね、僕のね、まあちょっとたまにこうなんか体が張るみたいな時あるじゃないですか。まあ例えばちょっとあるのがね、腱鞘炎があるんですよね。うん、腱鞘炎癖があって。それ用にですね、僕ね、魔法の薬持ってんですよ。なんかスースーするやつ。スースーするクリーム。これ昔ね、整骨院のね、先生がね、川上先生っていう方がいて、北海道じゃない、沖縄ね、今沖縄にいるんですけど、沖縄の川上先生っていう人からね、これ効くんだよって言われたね、チューブに入ったね、スースーするやつ。あれ、俺多分、あれがね、多分ね、この世で一番効くんじゃないかなと思ってるんですよね。あれは、あ、皆さんにもですね、ちょっと紹介、概要欄に貼っていきましょうか。スースーする薬。あれ多分ね、効く、俺僕はね、効くんですよね。で、昨日だから、もう、これ明日どうしてやんなきゃいけないっていうことで、スースーするやつをですね、塗ってですね、あとね、マッサージガンでもうブーってね、やってですね、 あ、そしたらね、朝はですね、今のところまだね、ピキって来てないんですよね。だから、まあ、治ったとは言い難いんですけれども、まあ、ちょっと今日行って、まあ、一応プレイするっていうイメージで行ってるんですよね。まあ、柴田さんに申し訳ないんだけど、僕今日やります。柴田さんはまだ休んでください。打撲で、練習場で打っててね、アイーンってなっちゃってるっていう、あれはね、見ててね、ちょっと耐えられないぐらいの痛そうな感じなんで、あれはもう休んだ方がいいなと思ってるんですけど、まあ、それ、まあ、まあ、それ柴田さんには言うんですけど、僕はちょっと今日行かざるを得ないんで行きます。だからね、習志野キングなんでね、まあ、ZOZO チャンピオンシップね、やる会場なんで、まあ、とりあえずアメリカ帰りかなんかよくわかんないんですけれども、先輩プロゴルファーもね、含めてですね、ちょっとぶっ倒していきたいなと思っても来てますからね。はい。もうイメージはね、ZOZO でできてますから、これできっちりいきたいなと思いますけど。いやー、まいった。でね、不思議なもんでね、その昨日の夜ね、昨日の夜っていうのかな、一昨日の夜っていうのかな、だからその昨日痛くなった、その前の夜ですね。夜に、夜中、腰が抜けるっていうかね、腰が抜ける夢見て起きたんですよ。まあ、変な夢見るなと思ったんですよね。なんでこんな変な夢見るんだろうとか思って、なんか腰がなんかね、いきなりね、まあそれこそぎっくり腰みたいなね、感じで、ぎっくり腰なったことないのに、夢でぎっくり腰の夢見たんですよ。で、起きたんですよ。多分あの時にぎっくり腰になったのかもしれないですね。あれ夢ってそんなことあるんですかね。そう。で、朝起きてなんか変な夢だったなーなんて思って、で、ちょっとやったら、あら？なんかこう、ぎっくり腰やったことある方だったらわかると思うんですけど、なんかこう、急になんかこう力が抜けちゃうみたいなね。力が抜けるみたいな、なんかそんなやつですよ。はい。ガクンっていう感じになっちゃって。いや、参りましたね、これもう。ほんと、今日、これでもやっぱり一応その、なんていうんですか、病院行った方がいいみたいですね。なんかまあ周辺の筋肉とか背中の筋肉硬くなっちゃったりするとやっぱ起きるみたいなんで、やっぱそれ電気とかほぐしてもらった方がいいらしいんで、やっぱ病院とか行った方がいいかもしれないですね。まあちょっと今日様子見てですね。様子見てって今日これからゴルフですけどね。ゴルフなんですけど、まあちょっとやっていきたいなと思います。まあちょっとこのところですね、この長谷川青年からですね、長谷川少年からですね、青年になりですね、今練習生から研修生になったところかと思いますけれども、まあなかなかですね、まあここまでですね、まあ順風満帆と言い難い、ここまでラッキーマンとしてやってきましたね。ほぼほぼラッキーだけでそこまで来てるということなんですけれども、まあまあいろんなね、来てますが、まあちょっとね、そうだと聞くだけでゴルフが上手くなるレイヤーとか、その時々やってた練習とかそういうのも、ね、織り交ぜてやっていかなきゃいけないかなと思うんだけど、そう、なんかやっぱまあちょっとこれ番外編なんでちょっと付け加える感じになるけど、まあ当然高校の時とかはね、やっぱどういう練習してたかっていうと、まあ当然言ってたようにプロはいなかったんですよね。で、教え間だけいたと。教え間だけいて、プロはいなかったっていう環境なんで、まあ自分でやるしかなかったんですけど、僕はですね、まあほぼ今と同じようなスタイルなんですよね。っていうのは、まあ当時 VHS、ビデオはね、で、VHS で、このトーナメントを撮って、トーナメント中継を撮って、それを、巻き戻して駒送りで見て、巻き戻してもコマ送りで見てて、もうほぼほぼだから昔の VHS のコマ送りなんてほぼ見えないですよね。もうシャッってやるともう本当にもうトップからいきなりダンスインパクトまでいっちゃうみたいなね、そんな感じのコマ数でしたけど、まあそんなんでもですね、全然この体のフォルムとかなんか体の動きがわかるんで、まあすごいこう参考になるっていうかね、なるこの選手のですね、スイングとか、まあパターとかアプローチも含めて、ああいうの見てもう真似で入りましたね。うん。で、これをずーっと、これ、何回も何回もこれ、家にいるときは見てですね。で、それを練習場で実践をしていくみたいなことをずーっとやってました。で、あとはその言ってたように、粉を振ってね、まあ、死んで打つ。そう、そんなことでしたね。で、あと情報源はね、あと土曜日やってた尾崎三兄弟ね。尾崎三兄弟挑戦ってね、いう番組。で、僕が見たとき、尾崎三兄弟じゃなくて、ジャンボさんはもう出てなくてですね、昔出てたのかわかんないんですけど、尾崎三兄弟、挑戦だったんですけど、ジョー、尾崎直美さん、ジェット、 ね、尾崎立夫さんですね。あともう一人コング、メシアイはじめさんですね。メシアイでものメシアイさんとだコングと、ジェットとジョーですね。このアマチュアゴルファーが挑戦をしていくっていうね、まあ、そういう番組で、これをまずやって、でそうするとですね、そこのコーナーの中にすげえ名前と忘れちゃった、あ大変失礼しました、これですね、自己流ゴルフじゃなくて、なんだっけな、ああすげえ忘れちゃった、あの方、ごめんなさい、忘れちゃったんで、ちょっとまた思い出したら今度話します。佐藤、じゃなくて、ああもう思い出、もう出てこないですね。ああもう出てこない。そう、で尾崎三兄弟に挑戦と、あとは芹沢信夫と中村雅俊のゴルフ熱中塾、もうこれが情報源ですね。はい。だからそう。芹沢信夫さんと、まさかね、あの時の芹沢信夫さん、僕が見ていた、僕が小中学校高校から見ていた芹沢信夫さんと後から知り合いになるなんて、その当時はね思いもしなくてですね、まあでもですね、芹沢信夫さんと中村雅俊さんのゴルフ熱中塾っていうね、芹沢さんがその何て言うんですか、中村雅俊さんをこうレッスンしながらうまくさせていくみたいなね、いうね動画、番組があって、土曜日やってて、もう絶対そうつながってやってるんですよ、連チャンで。これが情報源ですね。はい。だトーナメント中継のビデオ、そうですね、尾崎三兄弟に挑戦、あとはその芹沢信夫のゴルフ、芹沢信夫さんとその中村雅俊さんのゴルフ熱中塾、これが僕の情報源で、これをですねいろいろここで教えてもらったことをですね、練習場で実践したとしていたということなんですよね。はい、すごくないですか。でもまあ今はそれ皆さんこれね、YouTube とかになったっていうだけで、まあ、なんだかんだやってることなんか一緒なのかなっていうふうに思いますけど、昔はねやっぱ情報そのぐらいしかなかったですよね。まあ、あとは雑誌があったか、雑誌がゴルフダイジェストがたまに、うちの親父が買ったのが家に置いてあったりしたんですけど、なんかやっぱり毎週買ってる感じじゃなかったんですよね。だからもう見るともうなんかもう見飽きちゃって、なんかね、毎週だったらなんかいろいろあるんでしょうけど、なんかそんなんでたまにそれは見る程度で、まだ毎週来るのがその番組なんですよ。トーナメント中継と中村雅俊さん、芹沢信夫さんのゴルフ熱中塾、何回も言うな尾崎三兄弟挑戦ね、すごかったな。だからコングのさ、ナックラーっつって、すごい今で言うと小屈ですよね、ナックラーっつって、ナックルショットっつって、なんかその僕が後にやたら言うようになった小屈ね、小屈するとやっぱクラブのさ、ロフトが立ってハンドファーストで強くてギャーンって当たるから、もうすごい潜ってく球が打てるわけですよね。でコングパワーあるから、スピン量なくてもボールがぐんぐんいくんで、あれでナックルかまして、やってたりしましたけどね。生でですね、僕ね、その後にね、深堀さんの仕事でこうやってコングさんとご一緒するときにですね、本物ナックル見たときはね、本当に感動しましたね。いやでもよくよく思うと、あれですね、だから本当にあの時見てた人たちとその後に仕事を一緒にするなんてことは、まあ、当時はもう全く想像もつかなかったですね。一少年がですね見てただけですからね、まあ、なんだか人生っていうのはなんか不思議なもんですね。はい、まあ、そんなわけでですね、ちょっとこれ番外編でしたけど、皆さんですね、今回僕強行でやりますけれども、くれぐれもですね、体を痛めた時にはですね、必ず痛みが取れるまで休んでください。で一応ね、僕は体に優しいスイングというかね、サスティナブルなゴルフスイングをですね、推進してるんですけれども、サスティナブルってリテラシーのない方にはちょっと説明する、ね、持続可能なっていう意味ですけど、何をバカみたいなこと言うねリテラシーがね、そういうこと言うのよくないですよね。はい、持続可能なスイングだ、負荷値の低いスイングをするためにはどうやってればいいのってことを言ってるんですけど、でもゴルフスイング運動をやる以上は体に負担ってかかるんで、どっちにしても体の負担かかって、運動っていうのは体に負荷をかけることですからね。ですから、 痛みがあるときにはやっぱ炎症を起こしてますんで、絶対に練習とかですね、やらないと休むようにしてください。でやっぱね、なんか今日みたいにやんなきゃいけないようなことあるかもしれませんけれども、その時もね、やるはやるでいいけど、やっぱり痛みがこう出たときにはもう即座に中止をしないと、やっぱそこからまた3ヶ月できなくなるとか、そういうことってね、大いにありえるんで、これはですね、深堀さんの時にすごく学んで、まあ、深堀さんなんかね、僕が就任した、この後ね話出てくるんですけど、深堀さんの就任した直後にですね、やっぱり背中痛めて、でそれちょっと無理してね、やっちゃって余計悪化して3ヶ月ぐらい欠場したっていうね、ちょっと苦い経験があるので、まあそこの怪我のところだけちょっと注意してね、やっていただければなと思います。そんなわけで今日も行ってらっしゃい。明日からまたストーリー続きます。はい、ということでですね、プレーが終わりました。いや今日はですね、もう本当に絵に描いたようなゴルフ日和で、風もなく、まあ、快晴微風、そして気温も20度、おそらく天気予報で21度ぐらいまで最高気温いってたと思うんですよね。もう途中からですね、もう半袖になるということでですね、いやもうようやくですね、なんかゴルフのシーズンが到来したなという感じでした。すごい心配していたですね、腰痛ですね、ぎっくり腰疑惑なんですけど、このアイアンマン長谷川、やっぱり全然大丈夫でした。何だったんでしょう、夢からの流れ。まあでもちょっと油断できないん で多分僕の中ではですね、前の日のですね、マッサージガンを使ったケアとですね、僕の魔法の薬が効いたんじゃないかなというふうに思うんですよね。スースーする薬ですね。はい。これで大分くなったんじゃないかなと思うんですが。いや、でもね、今回はね、まあちょっと先輩と、あとはもうアメリカ帰りのね、まあプロ目指してる子と回ったんですけど、まあ途中で、まああれですね、先輩がですね、もう、とにかく練習が足りないと。アメリカ帰りにね。そう。だからやっぱ基礎練習ね。基礎練習が足りてないよねっていう話をしてて。で、やっぱりまあ、このレイディオでもね、話をしてたと思うんですけど、やっぱプロほど基礎練習やってるわけですよ。で、それを継続してるっていうことがすごい重要だなっていうのを今回ね、またさらに僕の中でも、再認識というかですね、そうだな、俺もやってないなと思いましたね。やっぱりこのレイディオではですね、偉そうに皆さんにですね、まあそういうことね、コツコツやること大事だよみたいな話をしてるんですが、僕自身やってないなって言われてるのをね、見てですね、私もやってないっていうね、そうだそうだみたいな顔してましたけれども、そう、俺もやってないなと思ってたんで、ちょっとまあしっかりやっていこうかなと思うんですよね。そう、やっぱりね、この、それこそ女子上田桃子さんとか、男子で言うと片山慎吾さんとか、すごいこう息の長い選手っているじゃないですか。ずーっと、やっぱり基礎練習を欠かさずやってるんですよね。で、基礎練習っていうのはね、結構つまんないし、まあできたらもうなんかもうそれで終わっちゃったりするんですよね。例えば片手打ちとかハーフショットとかいろいろあるじゃないですか。それはそれぞれあると思うんですけど、これ上手い人はやっぱりもう続けてるんですよね。じゃあ、その練習法じゃあ僕たちが知らないかっていうと、もうやってるんですよ、一度はやってるけど、もうやったらですね、できたらもうそれでもやらなくなってるっていうのはね、やっぱちょっとハッとしましたよね。確かに。ただそのね、上田桃子選手とかですね、やっぱりこう冬のオフの間ずーっとやっぱりずーっと基礎練習で、シーズンの前ちょっと10日ぐらい前ぐらいからラウンド練習を始めてシーズン迎える、そのぐらいの極端にそのぐらいの勢いでやってるみたいですよね、同じなんかで。そう。なんで、じゃあ皆さんもね、これをやってますでしょうかっていう話なんですよね。で、やっぱそこできちっとこのフェースの面を、このハーフショットとかで、打点とか高さとかね、方向とかそういうのを合わせて、これができなかったらフルフルショットしても絶対うまくいかないわけじゃないですか。ね。なんで、そこでやっぱこの精度っていうのを高めて、やっぱりその後フルショットするっていうことがすごい大事で、 まあ、隣のね、僕のところの幕張ゴルフ上達センターとかでも練習のスペースってあるんですけど、おそらくね、僕聞いて、やっぱりずっとフルショットしちゃってる方とか多いと思うんですよ。なぜならですね、こう音がずっと聞こえてくるんで、はい。音聞こえてくると思うんで、やっぱりこうどういう練習してるのかなっていうのを音で大体こう、感じたりしてるんですけれども、最初の方でね、やっぱね、ちょこちょこっと、こう、アップのね、ウェッジの音が聞こえた後に、あとはもうバンバンバンバン、この、ほぼフルスイング、フルショットのね、音が聞こえてくるんで、やっぱり、まあ、僕の施設で言うと、スイング直そうってしてる人たちがいっぱい来てくれるんで、まあ、スイングの動きを見ながらやってるんでしょうけど、やっぱそれだけだとダメですよね。だからボール打たないっていうのもあれだし、まあ素振りも含めた基礎練習っていうのが非常に重要なんだよっていうね、とても大事、これは。うん。プロが当たり前にやってて、なんでアマチュアの人がやってないのかなっていう話になっちゃったんですよね。だからでもね、それができるからプロなんだって結局結論になったんですけど、はい。で、そのアメリカ帰りのね、こういう人もですね、あ、そうですねって言って、もう、帰ってましたけど、はい。そうなんですよ。なので、まあ、少なくともこれをお聞きのね、皆さんもですね、まあ、基礎練習は様々だと思うんですね。いろいろあると思うんですけど、やっぱりこう自分の苦手な部分ってあると思うんですよね。じゃあ、例えば、買ったところで言うと、片手打ちとかってなった時に、片手打ちがね、でよくあるのは、右手できるけど左手ができないとかね、逆もありますね、左手できるけど右手ができないってなってたりすると思うんですけど、できないとそのままやらなくなると思うんですけど、それできない方の使い方が間違ってるわけですよね。だから左手は左手の使い方、右手は右手の使い方があったりして、で、まあ、答え言うのは簡単なんですけど、やっぱそういうのを、やっぱりこう自分のですね、この練習をして、ただ手だけじゃダメだし、じゃあこのクラブの入りを、軌道のローポイントをボールの先にどうやって持ってこれるのかっていうね、話とか、それって手だけじゃダメで、ちゃんと体も使ってやんなきゃできないよねとか、あるわけじゃないですか。そう。だからね、やっぱそういうのは、やっぱり自分の中で、そのハーフショットとかね、基礎練習やりながら、見つけていく。まあそういうことをね、やっぱやっていくことをね、おすすめします。はい。聞くだけでゴルフが上手くなるでいいですかね。最近はですね、ちょっと学びが少ない感じになってると思いますけれども、まあしみじみ、しみじみっていうかね、本当にラウンドを終えてですね、まあちょっと、めちゃくちゃ感じたというか、再認識させられた部分ですので、ぜひやってみてください。だからね、ちょっと最近ほら、ショート動画僕も作ってるじゃないですか。で、ショート動画、スイングのコツとか僕伝えてるんですけど、これ、ショート、基礎練習特集みたいなものでもいいのかなっていうふうに思うんですよね。基礎練習って結構いっぱいあるんで、片手打ち、左片手打ちのポイントとか、右片手打ちのポイントとか、あとはその、腕と体の同調するもの、同調させるための、なんていうんですか、基礎練習とかね、だからそういうのをやっぱり、こういうショート動画でやっていってもいいのかなというふうに思いますね。はい。普通の YouTube 動画だと、見た目が本当にそれ、まあ当たり前の練習なんで、だからそれは知ってるよって言ってみんな見てくださらないことあると思うんですけど、結構ね真面目にやるとめちゃくちゃ大変なんですよね。そう。だから、タイガー・ウッズの話とかも出てたな。だから、タイガー・ウッズとブッチ・ハーモンが、コーチをしてる時ですね。タイガー・ウッズがですね。で、タイガーってやっぱり切り返しが早くなる癖があって、やっぱどうしてもこの、体がですね、切り返した時に開いてしまって、クラブが寝るというような癖があったみたいなんですね。なんで、そのドリルとしては、基礎練習でトップで一回止めてから、いい球まで打てないんですって。で、打つっていう練習をですね、ずっとさせられて。そう。タイガー曰くですね、こんなに、本当にあれほどきつい練習はなかったって言ってるらしいんですよ。はい。本当は自分打ちたいですかね。打ちたいのが打てないわけですから。だから、やっぱすごいきつかったって。でもそれをずっとやってたんですって。もうそればっかり。そればっかりやって今ああいう選手になってるということなんですよね。はい。 なんで、なんかそうやって、やっぱそうやって名選手っていうのは必ずですね、やってますから。ぜひ皆さんもですね、まあそこは真似していただいて。まあプロがやっていることをね、スイング的にはね、難しいことなんか真似できないとは思うんですけど、なかなかですね、フィジカルの問題とかね、練習量の問題できるできないあると思うんですけど、そういう練習方法とかっていうのは、もう、参考になると思いますので、ぜひ基礎練習、しっかり自分で組み立ててやってみてください。そんなわけでですね、今日は番外編の番外編の番外編でした。それでは皆さんいってらっしゃい。番外編さらに続くというとこなんですが、怪我続きで言うと、聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオレスナーによるですね、ツイッターコミュニティですねの方に、ですね、やっぱり同じくですね、怪我されて、いた方もいてですね、その中に質問があったんですよね。初心者ゴルフおじさんですね。初心者ゴルフおじさん、もう1週間腰ね痛めたみたいで1週間以上クラブ振れなくなってしまいましたと。怪我には気をつけようと思いましたので、ゴルファーのよくある怪我になりやすいタイプ、その予防に関していくつか例を取り上げていただけると幸いですということなんですが、そうですね、これはですね、本当にね、僕がですね、一番弱かったところと言っていいかもしれません。僕はですね、今ね、ちょっとこれ今日番外編で話してますけど、まあ昔からの話してるじゃないですか。まあ、アイアンマン長谷川なんで、基本的にはですね、体痛めたことなかったんですよ。まあ、唯一、ちょっと腱鞘炎持ちかなっていう感じはあって、子供の頃から、ちょっと腱鞘炎になりやすいところがあって、まあそのぐらいかなっていう感じなんですね。だから腰痛とか首とかなんと痛くなかったんですけど、まあこのレイディオね、昔から聞いてくださってる方はこの2年の変化ね、どこが痛いとかここが痛いとかね、あそこが硬い、なんかこうね、あそこが硬い、なんかちょっと変な言い方になっちゃいましたけど、そうだからそうなっちゃったんですよね。でなんかやっぱこれは加齢によるものだなっていうことでですね、思うんですけど、これはね、予防に関しては、やっぱり柔軟、運動ですね。ゴルフ以外の、運動をするっていうこと。で、それを柔軟、ストレッチですね。いわゆるストレッチと、まあ、簡単なトレーニング。まあ、自重トレーニングで十分だと思うんですよね。別にジムに通って、なんかこう、ね、バーベル上げてとか、そういうことじゃないと思うんですよ。まあ、例えばその YouTube で、クランプとかね、これは辛いけど、クランプって調べるといろいろクランプのあれが出てくるんで、もうそれを毎日1セットでもいいからやってみるっていうね。そうすると3分で済むので、3分辛いですよ。とかね。まあをやっていくっていうのが、まあまあ予防の第一ですよね。で、これってね、これ自分ごとのように思うから、すごく思うんだけど、結局、痛めると何もできなくなるんですよ。痛くなるとストレッチもその自重トレーニングでさえもできなくなるんですね。なので悪循環に陥る。まあだから痛いんで両方できない、やらないとはどんどん体が悪くなる、硬くなる、なるわけですよね。そうだからやっぱこれ僕の中ですごいそれがあって、いや本当に例えば去年とか首を痛めた時に、うわやっときゃよかったなと思うけど、もうその時首のストレッチとか、まあ、頸椎のね、そういうストレッチとかね、すごい教わってるんですよ。教わってるのにやってないからそうなってるわけじゃないですか。だからやっぱり何も痛くない時、にしっかりとそれをやって予防するということだと思うんですよ。で私も去年一昨年ぐらいかなぐらいから首がなんか調子悪くなったんですけど、それっていうのはやっぱり何ふとしたところだから、その運転席でこう運転してて、で信号待ちの時に後部座席にある何かを取ろうと思ったんだよね。何か取ろうと思ってちょっと後ろにちょっとひねって取ろうと思った瞬間にピキってなって、もうそれからずっともう3ヶ月ぐらい もう様子おかしかったんですよ。そう、そうするともうその3ヶ月の間に別のとこかやっぱり柔軟性が落ちちゃったりするじゃないですか。ね、そういうことになるわけですよ。はい、なのでやっぱり元気な時にやるって繰り返しになるんですけど、ね、元気な時にやるっていうことだと思うんですよね。なのでこれはまあちょっとまあ当たり前の話になるんですけど、柔軟とトレーニング、それを健康な時にやる習慣をつけるっていうことが、まあ、まずは最適解かなというふうに思うわけなんですよね。でゴルフでいうと痛めやすいのは背中ですね。左のが多いかもしれません。左の背中か、まあまあたまに右っていう方もいるんですけど、これは背中です。で、これは回線のところの柔軟性が足りてないですよね。あと前後屈も硬いかもしれません。はい。で、次に、多いのが肘ですね。はい。特に左肘が多いですね。左肘が多いです。だから左肘、まあ右肘、右手を使ってしまう方、右腕を結構こうボールにです結構の使能動的だろうが受動的だろうが、受動的だったら大丈夫か、すごいこう意識的だろうが無意識だろうが、右手を使ってしまう方、は右肘が痛くなる傾向があったりしますね。で左はやっぱりその、このインパクトからフォローに行った時に、まあ、左の脇が空いてしまって、まあ、いや目標方向に手が動いてしまって、肘の向いてる方向が、まあ、上を向くっていうんですかね、はい、本来であればあの脇が締まって肘が下を向いてってもらいたいのが上を向いたり横を向いてたりしてするとですね、これはやっぱり、クラブが遠心力でくるって回ってきた時に肘が曲がらない方向にクラブが進もうとするんで左肘痛めやすかったりしますよね、はい、これ肘ですね。であとやっぱ腰は多いんじゃないか、腰も多いんじゃないかなと思います。 でも腰に関してはですね、最近プロゴルファーでは減ったかなっていう感じがしますね。昔は結構腰痛で悩んでるプロゴルファーいっぱいいました、まあ、ほとんどって言ってもいい多かったんじゃないですかね。なんですけどやっぱ最近のスイングがですね、昔はね逆Cみたいなね、腰をこうなんていうんですかね、フィニッシュで、腰が目標方向に出てですね、少しこう逆Cみたいなね形のフィニッシュが主流だったんで腰痛めてしまう方が多かったんですが、まあ最近の選手はやっぱりちょっとその何て言うんですか、愛知フィニッシュっていうんですかね、いう感じになってきてるので、まあ、そうなってきてからこう腰痛になってる選手っていうのは減ってきてるなっていう印象があるんですよね。なのでまあここの辺りはスイングで、もしゴルフで痛めるとしたらこの辺は改善の要素あるんじゃないかな。で、まずこれはで、ね、今やんなきゃいけないってことは、これは腰痛の方はですね、アドレスが正しく構えられているか、反り腰になりすぎてもダメだし猫背になりすぎてもダメというところですよね。ということで、すごいこうまっすぐ立った状態でそのまま前傾して膝を曲げると、なんかなるべくナチュラルに構えられるようにするできるといいのかなというふうに思います。この時にでも、基本姿勢まっすぐ立った状態が猫背だったりした場合は、これはやっぱり一番最初に言ったように、なんていうんですか、ストレッチとかトレーニングを軽いトレーニングをしていくとやっぱりだんだん改善していくんじゃないかなというふうに思います。だんだんね背中丸まってきますんで、僕もねびっくりするよね。だいたいゴルファーって自分のスイング取った時にぐらいしか自分の体型とかなんかフォルム見ないじゃないですか。どうするのか分かんないです。僕だけかもしれないですけど、僕はそうなんですよね。あんま鏡見ないんで、ね、自分のゴルフのスイングを見るときに初めて自分の体のフォルムを見るんですけど、こんな背中丸かったっけなとかって思ってて、だんだんなんかそういう風になってきてるなっていうのを感じるんですけど、なんで、まあ、このあたり腰痛対策はそのあたりなのかなというふうに思いますね。だからね、そうですね、痛めやすいところといえば背中、腰、肘ですね。このあたりが痛めやすいポイントだと思いますので、まあぜひですね、そのまあストレッチで言ったらもう3つの面ですよね。まあなんか回旋、まず体を、まあいわゆるねじる方向、水平軸でねじるというところの方向と、あとは側屈ですよね。側屈と前後屈。側屈ってのは横ですね。横で、あとは前後屈は皆さん分かるように前屈とかね後屈っていう後ろのね、まあいわゆるラジオ体操です。あ、そう、 なので、あの初心者ゴルフおじさんね、腰痛めちゃう初心者ゴルフおじさんは1週間ゴルフできないんで、治ったらですね、あれがいいですよ。結局全部が入ってる、前にも言いましたけど、ラジオ体操、これが間違いないと思いますので、ぜひラジオ体操やってみてください。はい、というわけでですね、まあ長々と、ちょっと番外編になったんですけれども、意外とそのね、ちょっとこの いつも最近やってるストーリーシリーズのですね、まあ箸休めとしてですね、まあちょっと本当の最近の学びというか、注意ですね。私自身はね、アイアンマン長谷川はですね、まあ、完全復活して、おりますので、でもね、ダメですね。だ、完全復活したらやっぱりすぐに、やっぱりそのいつもの習慣、そのストレッチだったりとか軽いトレーニングをやっぱ開始するっていうことをね、やっぱりやっていかないといけない。簡単でいいんですよ。うん。何か歯磨きの時になんかちょっとやるとか、なんかそうやってやると必ず忘れないんで、やるといいのかなと思います。何か自分の生活の中に入れてる。会社について椅子に座った時に必ずこのストレッチをするとかね。なんかそういうふうに決めてやると、なんか習慣化しやすいということです。普段毎日ね、習慣化してるところで歯磨くとかね、あ、いけね、歯磨いて磨くの忘れたみたいなことないじゃないですかね。あ、そうだ、今日朝起きるの忘れたのないわけじゃないですかね。会社行くの忘れたとかないわけじゃないですかね。なんで必ずやる習慣に何かをそのトレーニングとかそのストレッチ紐付けるという。でびっくりしますよね。会社に着くの、いやー、どうもおはようって言って、会社に一緒に着いた瞬間にバタッとなんかこう腕立て伏せが始まるとかね、そういうことなんですけども、ちょっといささかちょっとイメージダウンになってしまう可能性がありますけれども、ね、そのあたり気をつけながらですね、まあ、分からないように習慣化していただければなというふうに思います。そんなわけで今日もこれで本当に終わりにしますので、いってらっしゃい。3回いってらっしゃい言いました。